ではじゃあ軸2です。
ういっす。はい、はい、
もうシンプルにオンラインサロンを始めようと思ったきっかけ
ですよね。はい、
まず何ですか。
まあ僕もともとそのきっかけで言うとやっぱり前回の第1回目の緊急事態宣言の自粛期間を経てっていうところなんですけど、まあもともとは僕そのキングコングの西野さんのオンラインサロンにずっと入っていろいろ勉強させてもらったんですけど、そのなんかオンラインサロンっていうものはもともとこう興味はあって、でまあなんていうんですかね、もともとやってみたいなと思ってたんですよ。ただしやっぱ自分がちゃんと体制してからじゃないと絶対失敗するなっていうのは思ってて、でそれはずっとこう1年ぐらい、まあレッスンでもやっぱりこう集客面ではもう多分日本トップクラスだと、まあ、自分でも思ってて、でそういうのやりたいなって思ってて、で前回の緊急事態宣言の時にやっぱりその人とのつながりじゃないですけど、あ、今、白精進で話してますね。はい、白精進で話してます。白精進です。なんかその、人とのそのコミュニ、なんかつながりとか、こう、コミュニティの大事さ。はい、なんかこういう時に、まあ、助け合えたりとか、なんかこう、みんなで、コミュニティがある、あったら強いなって、やっぱ思ったんですよね。あとは、僕自粛期間中に一生青空テーマパークっていうのをやってまして、青空の下で元気いっぱいテーマパーク、ディズニーの曲でテーマパークのレッスンを配信しまくるっていうのをやってて、で、インスタってこうコラボ機能があるじゃないですか。で、日本全国の子たちとこう上下繋がって踊りまくったんですよ。で、この時にめちゃくちゃ幸せ感じて、なんかこう、会ってないけど、オンライン上なんだけれども、この人とのつながり感じた瞬間の幸福感ってなんか、こうコロナがあって余計強いものになったなっていうのを思いまして、そう。で、やっぱこう人と人がこう密につながれるコミュニティっていうものを、なんか僕が作ったらどうなるんだろう。っていうところと、あとはまあね、生徒たち本当に増えましたけれども、と1回のレッスンで100人とか、レッスンやってた中で、その、やっぱりオンラインサロンっていうのが一個こう、ハードルのあるものだっていうのはまあ僕自身も分かってるって、多分世間の皆さんも分かると思うんです。オンラインサロンに多分興味あっても入るってなると一個大きいハードルを、超えなきゃいけない。多分世間の目も含めてですけども、未だにそのオンラインサロンって、まあ今ではメジャーになりましたけども、やっぱり今でもね、そう、信者ビジネスだとか宗教だとか言ってる人もやっぱりいるわけで、そこへのハードルと、まあやっぱりそこにお金を払うっていうことで、やっぱもう一ハードルあると思うんですけども、じゃあそうなった時に、こう、なんだろう。僕に投資してくれる人っていうんですか、本当にそこの壁を越えて僕を応援してくれる人って果たしてどれぐらいいるんだろうっていう、こう答え合わせをしたくなった。たくさんの生徒たちはいるけど、レッスンにはいっぱい来てくれるけども、そのもう一つ密なところで僕を求めてくれる人ってどれぐらいいるんだろうっていうのを考えたときに、ちょっとこうその答え合わせをしたい、っていう二つの軸からですかね。これ緊急事態宣言中にちょっとそんなことを考えて、じゃあ開けた時にやってみようかっていう、ちょっと挑戦してみよう。で、まあ、やっぱりずっとこうね、それこそやっぱり緊急事態宣言中なんか、西野さんとかがめちゃくちゃ裏で動いてたんですよ、いろんなことを。そういうのをこう見させてもらってて、やっぱり勝負しなきゃダメだなと思ったんですよ、僕自身。だからここ開けた時に、ちょっと勝負かけてみよう。ダンサー界でそういうのをやってる人ってほとんどいないと思うんですけども、じゃあ自分がその第一人者になって、どういう風に業界がこう見れるのかじゃないですけど、流れが出るのかとかっていうのも含めて、ちょっといろいろ試してみたいなっていう、その興味の部分と、も含めてちょっとチャレンジっていうところですかね。はい。そんな感じです。で、もう一個、僕のちょっとビジネス脳から、黒精進出します。
待ってました。
はい。黒精進で言うと、どう考えても、このコロナ禍で、 100人のレッスンってできないんですよ、
うん、
絶対。要は、人気商売じゃなくなるなと思ったんです、うん、感覚的に。うん、今まで多分僕で言うと100人集客して多分100の利益が生まれてたわけを、これからは多分20でやんなきゃいけない時代になるっていうのはもうすぐ分かって、じゃあ普通にやってて20の収益受けてる人と、100入れられるのに20で収益受けてる僕じゃまあおかしな話だな、うん、でもどっちにしろ20でしかできない、
うん、
じゃあどうしようって思ったら、そこにハードルを1個作るっていうのが賢いなと思ったんですよね。だから要は僕のオンラインサロンって1個その予約販売券的な使い方もしてて、要は優先予約券、レッスンのみたいな使い方です。要は僕のサロンに入ってる子からレッスン受けれますよ。
なるほど、はいはいはい。
にすればここの子たちって絶対僕とこういう風になってる子で、余計やりやすいし、あとはまあビジネス的な観点で言ってもこの分でもうなんていうんですか、いただいてるわけなんで、そのそもそもの会費として、うん、だからこの分確保できるんですよ、ここが20になっても、うん、っていうところですかね。黒商人目線で言うと、まあそのちょっとビジネス的な観点からすると、まああとはもう一個言うとですね、なんて言うんだろう、そのオンラインっていうところをやっぱその強く使うっていうことで考えると、やっぱり地方組ターゲットで言うと地方の子たち捕まえられるもっとはず、要は今までインスタで見てただけの人、商人さんっていうのが、ワークショップに来たら行けばいいんだけど、そうじゃなくても多分興味持ってる人っていろんなところにいるっていうのがこのオンラインでやってた時代にまあ分かったんで、その子たちをやっぱり取り込むって言ったら悪い言い方ですよ。俺別に全く縛ってないですよ。大野さんって本当に出入り自由だし、もちろん他の先生もどんどん受けてほしいって、むしろな他の先生連れてきて受けろって言ってるぐらいなんで、一切縛りゼロ、宗教観ゼロ、僕が教えつけてることゼロなんですよ。そう。で、他、地方の子たちを、こう、そういう意味で取り込むってそういう意味じゃないよっていうことを言いたかったんですけど、はい、地方の子たちをこう、取り込んでいくじゃないけど、そういう子たちとコミュニケーション取れる場、作って、うん、ってしちゃえば、まあその分は収益にはなるよねっていう。うん。で、その子たちとのね、繋がれるはずじゃなかった子たちと繋がってるんで、まあもしかしたらなんか面白いことがこれから生まれるかもしれない。そこが、その子が、またね、告知することによって、絶対会うはずじゃなかった、ね、北海道何々市の人と、が僕にお金を払うっていう現象が生まれるかもしれない。うん。これ面白いなっていう。特に僕は、その、まあね、SNS とか使って、だいぶその、認知度で言うとあるタイプだなと思ってたんで、地方で興味持ってる子も結構いるなっていうのはもう裸で分かってたんで、うん、っていう感じですかね。
まあオンラインのやっぱ、まあ今も言った通り、距離がゼロにな
る
っていうのが一番のメリットだと思ってて、
うん、
逆にそこで、庄司さんが大変だなって思った点ってあるんですか？距離感が近くなって、
大変か。
苦労した点。オンラインサロン運営していて。
それがあんまりなくて、はい、それはなぜかっていうと、このハードル超えてきてる分、はいはい、向こうって、精進のことを信頼して入ってきてるんですよね。だから、なんか、変なあれはないんですよ。みんな、ちゃんと精進さんを、一個こう壁を越えてまで、はい、お金を払ってまで信頼して入ってくる。だから多分そこそこ SNS 見てましたぐらいの子は入ってこないんですよ。
なるほどなるほど。
そう。なんで割とそのマインド共有部分とか僕が発信したことに対してあんまりこう、なんだろう、ネガキャンが起こらないというか、うん。
それなりのファンがやっぱ入ってくる。
そうです、そうです、そうです。だから運営としては結構やりやすい部分はあります。ね、ただしだから、それも僕も自分にプレッシャーかけてるところで、いや、お前しっかりせえよっていう、はいはい。お前がしっかりしないとここは成り立たなくなるし、僕が妥協した瞬間、ね、月額6000円なんてぼった くりもぼったくりなんで、そう、その子たちが離れてっちゃう。だからもう本当に僕が頑張るか頑張らないか次第っていうところで、そういう意味でも燃える。自分に課してる課題というか、つい自分を監視できるっていう環境を作るっていうのも面白いなと思ってたんで、そういう意味ではなんか常にこう、なんかいろんなところから目がある感じで、僕的にはなんか常に頑張んなきゃっていう、みんなに背中見せなきゃっていうところで、そういう意味でもやってよかったなと思います。ただまあやっぱいろんな人がいるんで、運営面はやっぱ大変ですよ。要はその、集金関係とかで、いつまで経っても払わない人がいるとかもちろん言うし、まあでも、そういうところでは、まあやっぱり人数が増えれば増えるほど、まあ絶対出てくる問題なんですけど、ただなんか、嫌な思いしたとかはあんまりないっすね。うわ、やりづれえなとかは。ありがたいことに。だ結構楽しんでます。大変ですけどね、やっぱり。要は、今までの通常営業分プラスオンラインサロン分のやんなきゃいけないことが増えたんで、別に、これやったからって僕の振り付けの仕事が減ってるかっていうと減ってるわけじゃないし、レッスンも別に減らしてるわけじゃないんで、レッスンもやるし、振り付けの仕事もやるし、その中でこの子たち満足させるためのコンテンツを放っていかなきゃいけないっていうところで、ってなると、やっぱもう寝る時間割くしかないから、そういう意味では、きついっすけど、でもやりたくてやってるんで、し、みんなが、僕がやれば、その分みんなから帰ってくるのが、なんかこう目に見えてわかるから、そういう意味でなんか、いい、こうなんかモチベーションの、なんか一個になってるというか、
結構こう、ちらっと内容見た感じですと、元劇団四季の方とか、
そう。
わはは本部の方とか、
そう。
の、なんかダンスだけかなと思ったら、全然いろんなジャンルの、
そう。あとは、スクール経営者さん結構います。全国のスクール経営者さんいますね。だ僕は結構面白いこと言うんで、僕はやっぱり、僕が面白いのって何かなって思うと、やっぱさっき言ったダンスプラスアルファっていう部分だと思ってて、僕めちゃくちゃマーケティングの勉強とかしてるんですよ。めちゃくちゃしてて、佐久さんね、西野さんのオンラインサロン入ってとかもそうだし、僕1日3時間ぐらい勉強してるんですよ、今。そうなんです。本も読むし、YouTube とかでいろんな社会評論家の方の話聞いたりとかしてて、で、めっちゃ面白いですよね。面白いし、じゃあ、でもそれで終わったら面白くないから、じゃあどうやってダンス業界につなげるかなっていうことを僕自身やってて、それをみんなに投げてるんですよ。サロンでも。
アウトプット。
そうです、そうです。だから例えば、レッスン、もうそれこそ SNS マーケティングも含めてです。インスタの使い方って実はこうじゃねとか、こういう風にやってっからこの人集まんないんだよねとか、多分僕が成功したのってこういうことなんだよね、今の時代背景からすると。で、多分これからの時代ってこういう風に流れていくから、多分インストラクターで集客する場合、こういうことしていかなきゃいけないよねとか、ダンススクールさん未だにこういうことやってたらきついよねとか、そういうことを結構話してて、もうそういうのって多分中でしかできない。さっきおっしゃってくれましたけども、やっぱお金の話とかって絶対必要なんですよ。これからダンサーとして生きていく上では。だけど、したがらないじゃないですか。し、多分、世間の印象というか、やっぱ一般的な感覚として、なんかこう、なんて言うんだろう。ダンサーって、なんか食えないやつの方がかっこいいみたいなとこありません？
はい。
わかんないけど。
いや、わかります。アーティストっていう、みたいな。
いやいや、どう考えても稼いでるやつの方がかっこいいでしょって、僕は思うんですけど、し、なんかその、なんだろう、下の子たちにやっぱりその夢を見せるって、絶対そっちの方がいいなと思ってて、だからそういう意味では、やっぱり、その見せられる分はやっぱりちゃんと教えていくべき。お金の話も含めて。だからそういうことを結構こう、そういうマインドをこう知りたくてって言って、結構スクールのね、経営者さん10人ぐらいいますよ。そう。で、それ、あ、これめっちゃ勉強になりましたとかって言ってくれたりとか、そう。だからレッスンのタイトルにしても、僕のやってるスクールじゃないですけど、のレッスンタイトルって、ジャズとかヒップホップとかじゃないですよ。例えばですけど、なんだろうな。例えば分かりやすい、初心者が楽しめるディズニーの曲で楽しく踊ろうテーマパークダンスとかなんですよ。
はいはいはい。
その、なんか、これはちょっと、あれですけど、なんか、ジャズ初級って言われて、僕ピンとこないですよね。僕がダンサーだったら。
確かに。
そう。その壁なくしたいなって思った時に、そう。で、あとはその、マーケティングの勉強とかしてた時に、その、物語戦略っていう話を聞いた時に、まさにそうだなと思って、そっからその先の物語見えないと、人って購買意欲に変わんないなって思って、で、例えば、野菜の名前とか、例えば、何々産地で育った有機野菜の無農薬なんちゃらネギとかっていう、こういうの、あっと思ったんですよ。ネギ150円っていうのと、長野のなんちゃら農家で育った無農薬なんちゃらネギ。これがたとえ160円であっても、ネギ150円とその160円だったら、僕だったらその160円買うなって思ったんですよね。
その付加価値という
か。そう。ってなった時に、なんか、タイトル古いなって思ったんですよね。ジャンル分けするって、そもそものジャンルっていうのも、めっちゃ時代遅れだなと思って。そう。で、そういうのとかを毎回こう僕がコラムとして書くんですよ。で、そういうのを、ああ、使えますねとかっつって、そう、いろんなスクールさんが試してくれればいいし、それで、そうそう。なんかそういうのを僕もアウトプットして、みんなで結果共有して、みたいなことをやってるんですよね。
そういうビジネスの、まあ、お金の話もっとしようよみたいなところって、最初からだったんですか？正直さんがダンサーとして、キャリアを
作
った最初からそういう。
なんか、僕多分、西野さんのサロン入ってからちょっとマインドが変わった部分があって、それこそ西野さんって絵本作家だけれども、それを売るために、いろんなことをやっぱ仕掛ける方で、で、今までは絵本を作ることと絵本を売ることってやっぱ別の人が別でやってたんだけども、で、西野さんが言ったのは、絵本を売ることを自分が放棄しちゃうと、それは育児放棄と一緒だと。自分がね、痛い思いして産んだ子を、その先まで面倒を見ないっていうのは育児放棄だっていうことに気づいたと。はい、ってなると、その先までちゃんと設計して、自分が大切に育てたものを人に届けるところまでしないと、結局自分の利益にもならないし、あれだよねっていう話をしてて、いや、ほんとそうだなと思ったんですよ。僕がどんなにいいレッスンを提供してても、それが人に届かない限り、全然意味ねえなって思ったし、で、例えば周りでも、ダンス上手いのに食えてねえやつめちゃくちゃいっぱいいるの見てて、なんでこうなっちゃうんだろうな、とかって考える時期がやっぱあったんですよね。こう自分がそれこそ先生っていう立場になってから、で、この子たち食えない思いさせたくないじゃないですか。そう。ってなると、やっぱその子たちにとっては知らないことが多すぎる。この業界で生きていく上で、ダンス上手くなれば食ってけるって思ってる子があまりにも多いなと思って。でも俺はこの業界で生きてきて、そんな甘いもんじゃない。し、だって、でもそれを僕に教えてくれる人はいなかったんですよ。僕は現場でやっぱり培ってきた。あ、そうなんだ。インストラクターってこれぐらいのギャラでやってんだとか。そう。でも知ってたら交渉できるじゃないですか。で、知らないっていうのは一番かわいそうなことだなって思って、これは伝えていくべきだなと思ったんですよ。で、それはちゃんと下の子たちに夢を見せるためにも、それは僕がちゃんと結果を出して、で、こういうお金の流れがあったりとか、企業さんってこういうの求めててとか、君たちを知ってもらうためには、やっぱりこういう戦略はやっぱり取っていくべきだよねっていうのは、やっぱり伝えていくべきだなと思ったんですよね。でも最初からっていう感じじゃないです。やっぱ多分、ここ1、2年の話だと思います。いろんな勉強、それこそ多分西野さんのオンラインサロンで勉強してっていうのが一番大きいのかな。なんかちょっとこうマインドがまた変わった。こう、世の中を見る目が変わったというか。
結構実験っていう感じでいろいろやられてる。
そうです、そうです、そうです。そうです。
今までやってきた実験で、今のところ、これ面白かったな、みたいな。
面白かった話？興
味深かった反応が。
ああ、面白かった話で言うと、 お金を払わせて仕事させるっていうやつですね。僕、ダンサーに足りない感覚として、投資するっていう感覚がめちゃくちゃ足りないなと思ってて、まあ、それで言うと、僕は、その、要はレッスンをしたら、お金をもらうことが当たり前っていうのがそもそもおかしいなっていうのはちょっと思う部分があって、ちょっとまだ難しいと思うんですけど、僕ら何をやったかっていうと、僕のサロン600人いますと。僕のサロンでレッスンをさせてあげる権利を1万5000円で売りますって言ったんですよ。
はい、はい、なるほど。
で、どういう反応するかなっていう。はい、僕だったら買うんですよ。はい、絶対。なぜかって、1万5000円払って、そこでレッスンすれば、まず僕に告知してもらえる。っていうところと、僕全部中継してるって言ってんで、ダンスをしたいって言って集まってる600人の人に自分のレッスンを見てもらえる。多分、今インストラクターで言ったら、20人集まれば人集まってる方だと思うんですよ。でも、どんなに頑張っても20人なわけで。で、フォロワーを600人集めるのもむずいじゃないですか。ぶっちゃけ。で、600人の人に自分のレッスンをまず見てもらえる。これってでかいじゃないですか。どう考えても。将来的に考えたら、ね、それで自分のクオリティさえ良ければ、それを見て興味を持ってくれた人が今度レッスン来てくれるかもしれない。で、なおかつ僕が今2万人ぐらいフォロワーいますけども、まあ、そこそこ影響力あると思ってるんですけど、僕は全然関係ない人、駆け出しのインストラクターっていう立場で、精進さんに告知をしてもらえる、この先生いいよとかもし言ってもらえたら、それだけでめっちゃブランドというか、自分にとっては付加価値だと思うんですよね。そう。って考えたときに、じゃあ、その環境を1万5000円で買うっていう感覚なんですよ。
はいはいはい、
でも将来的に、例えば1本のレッスン3000円でやるんだったら、5人人集まりゃペイできるわけで、じゃあそこで自分がちゃんと結果出して、自分のワークショップに呼べる人5人増やせればいいだけの話なんですよ。ただしそこまで考えられない。バカだからダンサーって。バカというか考えない。考えるってことをしない。そういう感覚を持ってない。っていうことで、で、じゃあ、どうなるかなっていうことをみんなにまず投げて、したらみんなめちゃくちゃ面白くて、いろんな見解が飛び交って、で、主婦の方から、それこそスクール経営者さんだったりとか、大広告代理店さんとかもいらっしゃるんで、いや、何人ぐらいの人買うと思いますとか、いや、今のダンサーでそれ飛びつける人いないと思いますみたいな、これめちゃくちゃ面白かったです。
オンラインサロンってやっぱ精進さん目当てで入ってるじゃないですか。
はい。
それでなんか他のダンサーが踊ってんの見るのかなってすごい疑問で思います。
あ、全然。いや、僕の価値観を共有してる場なんで、そう。いや、僕はいろんな先生受けてきて、いろんな人からいろんな情報を取ってきて今の僕は成り立ったっていうことはもうみんなに言ってるし、絶対、それこそオーディションを僕が見るわけじゃないわけですよ。テーマパークにしても、はい、他の人が作った振り、他の人が良しとしてるものをそこまで形にしなきゃいけないことを考えると絶対僕だけじゃダメなんで、ってなるともうもらえるものは全部もらえっていうマインドなんですよ、僕からすると。だからみんなもそれを結構分かってくれてるから、必要なレッスンにはどんどん行くし、僕は見た方がいいって言ったらみんな見てくれるし、そう。だから本当に面白くて、で結果で言うと外部から3人
そんな少ないですか
出てきた。
はいはいはい、
まず、あ、初月でです。初月で3人出てきたんですよ。そう。で、一人目で買ってくれた人なんか、はい、ナンバーに出てくれた、そっから僕のラボのメンバーから、5人ぐらいナンバーで、
はいはい、
出た人がいるんですよ。で、その人って社会人ダンサーの方で、その社会人の、社会人ながらに、どういうふうにダンスを頑張ってて、社会人だからこそできることみたいなのをレッスンの中ですごい熱くやってくれて、でなると僕のラモンのメンバーでも趣味でダンスやってる子やっぱいっぱいいるんで、そういう子たちの心に刺さったんですよね。で5人ぐらいその人のナンバーで、ナンバーの参加費って1万は取れるわけですよ、ギャラで。でそれこそじゃあ5人入ったら分かんないですよ、もうイベントさんによってギャランティー変わるんで、1万円かける5万自分に入ってくるってことを考えると3万5000円の利益なわけですよ、1万5000円ペイしてても。そうって考えると、いやめっちゃ良かったですって言ってくださったりとか、そう、かたややっぱりそこにでもちゃんとクオリティがないと うん、あれですけどね、うん、あとフォロワー300人増えましたとか、
はいはいはい、
やっぱりラモのメンバーが興味持って、はい、うん、だからそこにちゃんと、なんだろう、直近じゃないメリットをちゃんと自分の中で設計できるっていう、そのなんか投資をできるっていう感覚をやっぱり持ってた方がいい。それはただ舞台を見るとかそういう話ではなくて、一瞬立ち止まる話でも、ちょっと待てよ。ここでちょっとマイナスになるけど、いや、半年後にはこうなってたらいいよな。あ、でもこの人の影響力考えると、ゴーだな、とかっていう、そういうマインドがあるといいなと思うんですよね。ダンサーさんで。うん。で、例えば投資の話で言うと、僕はさっき言った自粛期間にやってた青空テーマパークっていうのを週3回ぐらいやったんですけど、これ無料でやりまくってたんですよ。で、それは何かっていうと、僕の時間と脳みそっていうか、そのダンスのメソッドを投資してたんです、将来に。で、僕はオンラインサロンやろうと思ってたから、そこで僕の魅力を知ってくれた人が結果的に1ヶ月後スタートしたオンラインサロンに入ってくれるわけですよ。で、6000円がチャリンチャリンチャリンチャリンって入ってくるわけで、そう。だから例えばオンラインレッスンをするにしても、こんな人生、もともと、ね、生徒なんか10人しかいないものを10人から1000円ずつ取って、閉ざされた空間でやるぐらいだったら、一人でも多くの人に、今はお金ないけど、一ヶ月ギャラ我慢するけど、一人でも多くの人に知ってもらう機会をとにかく作って。で、じゃあ開けた時にワークショップ来てくれたら、みたいな感覚でやってる人がいたらいいなと思って周りのダンサーさんの動きを見てたんですけど、ああ、そうだよねっていう、うん。もったいないなって思いながら見てましたね。いろんなダンサーさんの動きを見てて、うん、
オンラインサロン入るのも投資ですもんね。
あ、まさにまさに、だからそうです。だからそれこそ入ることにも含めてですけど、はい、じゃあでも僕はやってるから言えますけど、はい、多分僕のオンラインサロンめちゃくちゃメリットあると思ってるんです、はい、自分的には。だって聞けない話聞けてるし、僕今ダンススタジオ作るってちょっと言ったんですけど、はい、うん、ダンススタジオ作るまでの過程全部投げてるんですよ。こういう、ま、こういう過程で物件探しから、はいはい、で、こういうスタジオにしたくて、そんなの聞けなくないですか？絶対見れないじゃないですか。どうやってダンススタジオができていくかとか、それこそ、あとは、僕が、PV 作ったんですよ、僕、去年。
ああ、見ました。
プペルさん。
プペルの。
はいはいはいはい。
で、あれの、どういう風に僕が振り付けを作っててで、どういうマインドでやってって、キャスティングも含めて全部共有してたんですよ。で、あれ僕500万かけて PV 作ったんで、その規模の、本当にだから企業さんが、大規模な CM 作るような規模のやつですよ。その裏側全部見せたんですね。で、それ見れるとこってなくないですか？振り付けの裏側とか、絵コンテから見せてったんですよ。できた。だこういうシーンに作っていくよ。リハーサル1日目動画投稿ってやってったんですよ。で、なんなら僕、撮影風景全部生中継したんですよ。日本全国のラボのメンバーに。撮影風景っすよ。見れなくないっすか？映像ディレクターが、こうでこうっすよね、使って、はい !3、2、1! カットっていうのを全部。絶対見れないじゃないですか。オーディション受かって初めてその現場に入れるけども、だから僕からすると、6000円でクソ安いぐらいのイメージでいるんです。絶対外で習えないことを発信してるんで。ただ、だから、そこに対してちゃんと自分が将来的なメリットを感じて投資できるかっていうお話なんですよね。結局はね。ただこの6000円を、いやいや、ちょっと待ってよ。なんで6000円払わなきゃいけない？頭おかしいでしょ。っていうのか、その中身ってどんなことなんだろうっていう。あ、待って待って、めっちゃ面白そう。何 ?PV の裏側とか見せてくれんの？振り付けの裏側まで見せてくれんの？何そんなビジネス、マーケティングの話まで教えてくれんのとか、それでいてレッスンまで受けれちゃうのみたいな。って考えると、いや、今は、ちょっと6000円高いけど、3年後、自分がダンサーとして、プロで活躍していくのに、それこそ僕、履歴書の書き方とかまで教えたりしてるんで、そこで受かんなかったはずのオーディションが3年後もしかしたら受かってるかもしんない。そこでギャラ3万入ってくるかもしんないじゃないですか。っていう感覚をやっぱ持てるか持てないかなんですよね。 だそういう意味で僕はやっぱり西野さんのサロンに入ったっていうのはめちゃくちゃ大きい、うん、お金を払ってでもこれはもうやっぱり大きいなっていう全然もう100倍ぐらいで今返ってきてるしそれこそ PV もそう、うん、僕500万かけましたけど自腹っすよ僕生徒から1円も取ってないですあれ参加費やばいっすよねでも絶対5年後ペイできると思ってるんですよ、うん、で現にあの PV を見てラボに入ってきてくれた子いっぱいいる、はい、逆に西野サロンの人でプペルの PV を面白がって、何ダンサーさんで西野さんで使ってそんなことやってる人がいるのって、西野サロンの人でラボに入ってきてくれた人がいる。で、なおかつあの PV を見て、精進といえば多分劇場のイメージだったと思うんです。テーマパークとかシアター。え、こんな PV 作れんのって言って、また別の映像の仕事が来る。ってなると、もう全然、今は大借金中ですけど、まあ3年後、まあ、帰ってくるっしょって思ってるわけなんですよ。だからそういうことができちゃう。だからこれを妥協して30万の PV 作ったところで何の意味もないわけで、うん。あそこであのクオリティを作ったから帰ってきてるわけで、だからそこやりきれるとか投資できるっていうその感覚、めっちゃ大事だなと思います。うん。特にこれからの時代ですね。
おもろい。あの、うん、ちょっとオンラインサロンの話、一旦ここで。
すいません。
はい。
はい
次は、精進エンタラボの
会
社です、ね。
はい。
法人化した理由をまず聞け
たら。単純に活動幅を広げたいっていう話です。やっぱりその、一個人だと、結構やっぱ限界あるやりたいことでも。要はその、どっかの、なんか、企業さんに例えば企画書、ラボでこんな面白いことできますよって企画書出しても、やっぱ一個人だと限界ある。受け取ってもらえないとか、これがやっぱ会社になると話は変わってくるじゃないですか。やっぱね、あの、そう、そういう話です。とかも、例えばまあ、スタジオ作るとかっていう話になった時に、ね、やっぱ大きい箱借りるってなると、やっぱ個人だと借りれないっていうこともあるじゃないですか。それこそ大きい劇場とかも含めてです。大きい劇場とか将来的に借りて公演やろうとかってなった時、やっぱり一個人の力だけだとどうしても限界あるなと思ったんで、まあ、このタイミングかなっていうところで、まあ自分の活動、やりたいことをよりこう、実現させるために、法人化したっていうところが一番です。で、ちょっとこう、まあ黒精進っていう話じゃないですけど、あとはもう完全に税金対策ですね。もう。
じゃあ大事。
大事。
大事。
はい。活動の住み分けをしてるとかではなく。
そうです、そうです。だから基本的にはもう全部法人契約でお願いします。でも、収入は全部、会社の方に入れて、はい。
なんか、理念とかって作ってたりするんですか？
あー、理念、
はい、
あー、面白いことは何でもやるみたいな感じですかね。まあ、ダンスだけじゃなくて。
はいはいはい、
だそこに、それこそ、会社の利益を生もうとかはあんま思ってないですね。やっぱ面白いことやるって。まあ、ただ、最終的には回収するっていう感じで。
社員さんとかは別
に。ゼロです、ゼロです。もう僕一人です。
今後別に雇うとかもそんな。
そうですね。業務なんかあるためにもう業務委託っていう感じですかね。はい、だからもう講師の方、もう毎回来てもらうたびに、業務委託書みたいなの書いてもらってみたいな状態です。はい。
なんかこう、会社にして今見えてきた新しい可能性みたいなのって。
はい。
どんな感じですか？
まあ、会社とか、まあ、もともとやりたいことが別にその会社だからっていうことはあんま関係ないんで、会社だからっていうのはあんまないかもしれないです、正直。ただだからその、ラボの存在が大きくなってきたんで、僕のオンラインサロンの規模が大きくなってきたんで、まあ、これでやれること増えてきたかな、みたいな、そういう感覚ですね。だから会社だからみたいなのはあんま思ってないです。今でもなんかその会社やってるっていう感覚はあんまないですね。
だから、形状って。
そうです、そうです。本当形だけです、形だけ。僕は初めて、ああ、会社作ったんだなと思った瞬間は、講師の皆さんの、源泉、税金を僕が払いに行った時ですね。人の税金払った時に、ああ、会社にするってこういうことかって実感湧きました。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、ラストですね、はい、ラストのテーマ。挑戦をし続けるマインドっていう。まあ、今まで結構活動の部分にフィーチャーしてたんですけど、
はい、
ここからちょっと中身の部分ですね。 結構僕これ気になってたんですけど、精進さんのこれ面白いねっていう面白そうの基準ってあったりするんですか？
あ、誰もやってないこと。
あ、
もう単純にこれです。
なるほど。
はい、だからダンサーがメジャーにやってないオンラインサロンとか、だからさっきのあのレッスンタイトルとかもそうですけど、だから誰もやってないからこそ多分新しいし可能性あるしっていうところですかね。
新しい
っていうか、新しいっていうよりやっぱうん、あともそのなんかダンス業界からあるこう古くからある風習みたいなってなんかいらんものいっぱいあるなと思うんですよ、やっぱり今生きてると。いや、いらないっしょみたいなことがいっぱいあって、それなんかぶっ壊していくっていう感じですかね。
なんかテーマパークジャズの時もそうですけど、もう常になんかみんながやってないこと、みんながやってないことっていう。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
そこってどうやって培われたというか、なんか原点があるんですか？
なんですかね、やっぱそうっすね。その方が、まあ今も別に注目されたいはないですけど、はい、やっぱり何もやってない、誰もやってないことをしてる方がなんか注目されるじゃないですか。良くも悪くもです、良くも悪くもです。それは悪い意味で取られる時ももちろん多いですけど、やっぱなんかこう唯一無二の存在でありたいっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね、僕のなんかこう根本に。なんかやっぱ唯一無二でありたい。
このまま新しいことをやるにあたって、やっぱ不安とかってあるですか？
最近は本当になくなりました。もうやっちゃえですね。
はいはい、
ただ、不安っていうより、僕、失敗も、失敗っていう概念がなくて、失敗するっていうのは、一個のデータが取れたっていう証拠なんですよ。あ、これをやると失敗するっていうことは一個のデータ。これが、あ、俺これ嫌いなんだ、もうそうだと思うんですよ。なんか誰かが、例えばダンスで挑戦するとかもそうだと思うんですけど、ダンスジャンル。あ、ジャズ、この先生行ってみたけど、合わなかったなっていうのは、これはもう一個のデータなんですよ。やらなかったら良かったことではなく、そう。だからそういう意味ではなんか、もったいねえなと思うんですよね。あの先生気になってるけど、とかって言ってる子とか多いんですけど、いや、それで、そう、一回行けばそれ違うっていうことが分かれば、もうその先生行かなくていいわけだから、ね、自分の時間を今度 100% こっちに使えるわけなんで、ただ 10% ぐらいをずっとこうやってやってる時間めっちゃもったいないなっていう。だからその失敗っていう概念がなくなりました。失敗もデータが取れたっていうことはもう成功。
はいはいはい。
そう
そう。それこそまさに西野さん言ってましたね。
まさにそうです、そうです。
データが取れないのが一番の失敗。
そうです、そうです、そうです、そうです。
はいはいはい。
だからもうやらないっていう選択肢はない。ただしやるのであれば徹底的にやるっていう。はい。
ありがとうございます。
で、強引にでも正解に持ってくっていう。
はいはい、
失敗にはしないっていう。
これが結構僕の中で核として聞きたいですけど。
はい。
その原動力は何なんですか？
ねえ、何
めちゃくちゃにずっとこう、結果出していろんなことや次々とやってってってあるじゃないですか。
はい。
その大元にある原動力っていうのは、
いや、俺多分さっき言っててなんか気づいたんですけど、多分、僕唯一無二でありたいっていうのがあるのかもしれないですね。唯一無二でありたい。そのためにやっぱ結果出さないとしょうがない、みたいな。いや、誰もやってないこれ。やったよ俺っていう。しかもちゃんと結果出したよっていう。なんかそういうのがあるのかもしれないですね。なんか綺麗なこと言おうと思えば、多分ね、支えてる生徒たちがいっぱいいるからとか、人の笑顔が見たいからとか、まあ別に言えば、まあもちろんそれは本当にそうで、ね、やっぱ生徒たちがいるから頑張れるとか、なんかそういうのあるんです。もちろんありますけど、なんかそのもっと掘っていくと、なんかこう自分自身が、なんかこう面白い人間でありたいっていうか、なんか唯一無二の存在でいたいみたいなのがなんかあるのかなって、今は分かりました。
それってずっとそうなんですか？なんか、大学時代の話で、最初は弁護士目指してたって言ってたじゃないですか。はい、弁護士ってやっぱ唯一無二とは結構。
いや、でもかっけえなって思ったんですよね。なんか野球やってたやつからすると、なんかかっこよくないですか？弁護士バッジ。そう、だから別に弁護士をやりたかったわけじゃないですよ。多分、今思うと。
はいはいはい。
別に法律が好きだったとかそういう話はなく、なんか弁護士バッジつけて、 なんか、多分弁護士になってても、うん、多分違うことやってるんですよね。わかんないけど、多分弁護士バッジつけた YouTuber とかやってたかもしれないですけど、だ多分、なんかその弁護士バッジをつけてるっていうのがなんかかっけえなっていうか、そう。だから、僕の周りにはいなかったんですよ、でも。そういう人が、はい。それでなんか、なんかこう、意義ありとか言ってる俺かっこいいなみたいな、多分、そういうのがあったんですよね。
ちょっと面白みを感じてる。
そうです、そうです、そうです。それが。だからそういう意味で、そうだったのかもって今思うと。
じゃあもし周りに弁護士がいたら弁護士。
多分やりたくなかったもんね。だから僕、かっこつけて、中学校の時とかも、何にもわかんないのに、なんか法律の本とか読んでたんですよ。みんなの前で。
はいはいはい。
かっこいいじゃないですか、そんなやつ。
いや、いました、いました、そういう
人。でも、そうだった。何にも、何にも何もわかってないの。だけど、なんかこう、すごい、何法律とか読んでんのみたいな、言われたい、みたいな。
やっぱ、根本にはそういう
か。多分そういうのがあるのかもしれないですね。なんかこう変わってたいというか、人と違う道行きたいみたいなのは多分そもそもあるのかもしれないですね。
なんか本当に原点辿っていくと、うん、親がさっき厳しかったって言ってたじゃないですか、はい、そこへの反発みたいなのもあるんですか。
もしかしたらあるかもしれないっすね。
とにかくまあさっ、まあその収入がちゃんと安定してないとダメみたいなこと言ってたから、やっぱりまあ親は安定した道をって言ってるけど、
だからまあそれこそ親を認めさせたいみたいなのがもっとここにあるかもしれないですね。違う道でこうなんかお前すげえなって言われたいみたいな、なんかそういうのもあるかもしれないですね。
なるほど。ちなみに今なんか親との関係というか、
あ、めっちゃ仲良しです。あ、そうですね。それこそ父親今仕事、あの会社手伝ってもらってて、
めっちゃいいですね。
そう。
けど本当それに対するなんか例えば親を説得させるための、まあ、今言ってたみたいな行動量が徹底的じゃないですか。
そうですね。でもそうです。だから多分。唯一無二でありたいっていうことと、やっぱその結果にコミットするっていうのは多分ずっとあって、やるからにはもう結果を出さないと気持ち悪い。し、かっこ悪い。単純に。だからオンラインサロンをやるって言っても、僕の中で、最初はさ、挑戦したいみたいなこと言ったと思うんですけど、でも、徹底的に設計したんですよ。これで人集まんないなんてそんなかっこ悪いことしたくないから、もう絶対成功するっていうプランがちゃんと見えてる上でやったというか、でもそこまではちゃんととにかく準備する。うん。
開いてからでももうちょっと1年ぐらい。
そうですね。
いやー、そんな集まるんですか。
はい。
でもアンチとかってやっぱその
インスタ。いるいる。
公約ではあります
よ。ありますよ。
どう接してるんですか。
いや別にだから気にしない、気にしなくなりました、やっぱり。本当にそこに、自分の心を使ってる時間がもったいないなってもうやっぱ思ったんで、だったら少しでも、ね、僕を求めてくる子たちに自分の時間を使いたいなっていうのがやっぱりあるんで、別に何言われても気にしないし、別にね、法律違反してるわけじゃないから、別に何にも本当に、自分的には何にも悪いことしてないし、うん。なんで、だからそれこそお金の話とかしたりとか、ねえ、わかんないですよ。大御所の人とかからすると、もしかしたら気持ち悪い部分が、もしかしたらあるかもしれないですよね。ずっとそれこそスクールとかでやってたのを、全部勝手に一人でやってたりするわけですから、もしかしたらね、なんだあいつって思ってる人は多分多いとは思うんですけども、でもそれって多分僕が結果出してるから気持ち悪いっていうか、向こうからすると、全部こう、なんか嫉妬じゃないですけど、どうせそういうとこじゃんっていうところに、自分の中で持ってけたんで、最初はまあそういう不安はありましたけど、こう世間をこう、の目を気にするじゃないですけど、でもそれは本当なくなりましたね。し、まあそのテーマパークやってた時もそうですけど、あとは結果出しゃ、やっぱり、そうっていうのも分かってるんで、だ今本当に何も言われなくなりましたよ。一時期だからやっぱオンラインサロンで、300人で月額6000円ですとかって言ったら、なんかその、ね、金の亡者だみたいな。やっぱり言われますよね。
言われる。
そうそうそう。でも、もう、あんま言われなく、まあ、多分、ここで思ってる人はいっぱいいると思いますけど、し、別に自分にお金使ってるわけじゃないし、
いや、ありがとうございます。
なんかさっき、まあ、オンラインサロンやるにしても、 人数が集まるっていうところまで詰めて、
はい。
やる、実行購入って言ってたんですけど、はいはいはい、なんかそこの基準というか、こうなったらクリア、こうなったらダメ、っていう境界線。
ああ。
質問がちょっと。
結果の。
そう、なんか、
結果出たっていう、うん。
自分の合格点の基準というか。
ああ、でも、それって結構なんかやるときに、はい、結構明確に分かりやすく設定するようにはしてます。
はいはいはい、
例えばオンラインサロンスタートで、まず150人とか、はいはいはい、うん。例えば、
はい、はい。サロン始める前の準備段階として、
はい、
こういう内容だったら、人集まるだろうって、思ってやるわけじゃないですか。
はい。内容っていうより、はい、多分、それはもう僕への信用の問題だったんで、
はいはいはい、
だから自粛期間中に、これだけやったっていう確信です。
はいはいはいはいはいはい。なるほどな。
はい。自粛期間中に、それこそ無料でやったレッスンとか含めて、多分これぐらいの人との信頼関係がもうできてる。はいはい、僕に興味を持っている人がもうこれだけいるっていう。よし、GO! っていう。
ここまで積み重ねたらもう、みんなついてきてくれる
んだろうっていう。そうです、そうです、そうです。
なるほど。
だからもう感覚的なところです。こう出すか出さないかは結構もう感覚的なところです。もう僕の今までの経験値で、よし、今だみたいな。うん。で、結果論で言うと、結構その、明確な目標は、例えばこの前の、煙突町のプペルの PV であれば、2個目標を、まず再生回数は何回、何ヶ月以内に何回回る。で、もう1個。西野さんに直接シェアされるっていうこの二つが成功の基準としてもうみんなにも言ってて、うん、それが達成できなかったら失敗だとこれはっていう。で、西野さんがそれこそさっき言ってくださってましたけど、もうご自身の YouTube チャンネルでやばいの見つけたって言ってくれてたのもそうだし、もう西野さんもサロン内でもう僕の YouTube をポンって貼ってくれて、みんなやばいからこれ見てって言ってくれたりとか。
最高っすね。
うん。これはもう成功って言っていいんじゃないのっていうところで、うん、
ちゃんと基準が、
そうです、そうです。ただもちろん西野さんにシェアされるために準備したことはもちろんたくさんあります。
はいはいはい、
はい、っていう話ですね。それもメンバーに共有してるっていうことです。だから協賛買ったのも実はその中の一つです。
はいはいはい、
はい、PV が出る前に僕の名前を一回読ませるっていう。
なるほど。やっぱその下準備というかが、はい、もう綿密、そこも、そこから綿密にして聞きました。
そうです、そうです、そうです。
すげえな。
うん。
ありがとうございます。
はい。
やっぱりその勉強結構されるじゃないですか。
はい。
もうめちゃくちゃ。
はい。
それは受験勉強の時に培われた。
のもあるんですかね。あとはもうやっぱ多分、さっきの唯一無二になりたいなっていうのと一緒で、ダンス上手くなっても、もう先ねえなっていう感覚はやっぱあるんですよね。うん、ってなるとやっぱり今は別のことを勉強してそれをかけるダンスにした方が絶対面白いし、うん、人がやってないことできるって思ったんで、うん、
なんか今一番叶えたい夢みたいなのがあるんですか？もういろいろ叶えてきたと思いますけど。
そうっすね。
あるものって言った
らラボのメンバーでオリジナルミュージカルとかですかね。で、それがロングランとかでできたら、地方公演とか含めて、これ多分結構長期的な話にはなっちゃうと思うんですけど、そんなんできたいですね。要はだから、劇団四季ですね。劇団四季みたいな状態。要はちゃんと商業ビジネスとして成り立つ。発表会とかじゃなくて、ちゃんとお客さんがお金を払って、劇場がいっぱいになって、こっちから提供した、まあ、オリジナルのなんかミュージカルかなんかが、こう、常に人が埋まるというか、で、地方とかでも公演ができるみたいな。そうすればね、ラモのメンバーにもちゃんとこうお仕事として、うん、還元もできるし、うん。劇団四季っすね。劇団四季。劇団四季っていうのもなんか名前出すのはあれですけど、でもなんかそういう感じでオリジナルなんかミュージカルみたいなのがなんかできたらいいなって。ただまあ、普通にミュージカルやっても面白くないから、なんか独自のなんか視点があったらいいなと思いますけどね、やっぱりね。出てこないですけど。なんか、まあ、宝塚だったら、こう、宝塚で、こう、なんていうか、うん、ちゃんとこう、トップがいるっていうのは、こう、新しいエンタメの形だなと思うし、なんかわかんないですけど、うん。
なんかまたオリジナリ
ティ。俺、なんかそうですね。うん。
あ、すいません。なんか大
丈夫ですか？他。うん。ダンスシーンの中での存在が気になるかな。
ダンスシーンの中で。
はい。
どんな存在でいたいとかってありますか？
ダンスシーンの中で、 異端児。うん、だからもうさっき言うより多分唯一無二っていうのと一緒ですかね、うん、なんかダンスだけじゃできなかったことをやる人、
うん、
でもいや踊らせたらめっちゃうまいやんけみたいな、ちゃんとクオリティもで振り付けもめっちゃいいやんけ、
うん、
でいてこんなことやってこられたらもう勝てないわ、
うん、
っていうところですかね、うん、勝ち負けじゃないですけど、でもやっぱその面白いやつっていう風な感じでいたいですね、うん、ダンスシーンの中ではなんかシアターダンスが上手な人とかっていうよりは、うん、なんか精進っていうキャラクター、はい、うん、さっき一番最初キャラクターって話しましたけど、やっぱ精進っていうキャラクターがこう成立してるというか、うん、なんかあーおもろいよね悔しいけどみたいな、なんかそういう位置にいたいですね、うん、
今じゃあこれちょっと最後の質問になるんですけど、
はい、
ダンサーとして食べていこうと頑張ってる人へ、
はい、
メッセージをちょっとお願いできた
ら。そうですね。まあ今やっぱりこういう時代なんで、やっぱり一番最初の話に戻っちゃうんですけど、まあダンスだけ上手くなっても勝てない。し、やっぱりこれだけ SNS が発達した以上、もう情報戦だと思ってるんですよ。情報戦。いかにこうキャッチして、オーディション情報も含めて、例えば誰につくとかっていう話もそうだと思うんですけれども、でも、それこそラムの子たちに僕はオーディション情報とか、僕の振り付け案件なんか全部その子たちにもちろんキャスティングするわけで、なんかそういう感覚、今誰が仕事持ってんのかとかも含めてですけれども、それやらしい意味で全然いいと思うんですけど、今とにかく情報戦だと思うんで、やっぱりそこに敏感じゃなきゃダメですよね。これだけ目まぐるしいスピードで時代が変わってるんで、やっぱアンテナを常に張り続ける。ただダンス上手くなるじゃなくて、ダンス上手くなっても仕事取れないんで、やっぱりアンテナを張るっていうことと、やっぱり、じゃあこれだけダンサーが溢れた中で、君を選んでもらうっていうことを考えると、やっぱりダンスプラスアルファ。ダンスプラスアルファの付加価値。自分に他に何ができるのかっていうところ、自分のキャラクターの部分、自分のキャラクター性っていうものを積み上げていってほしいなっていう思いですね。これやれる人は今強いなと思います。やっぱりいないんで、周り。どう頑張ってもいないんで、だからそれにはやっぱり、なんか、ちょっとマーケティングの勉強してみるとか、ね、だからいろんな今時代の最前線を走ってる人たちのオンラインサロンに入ってみるでもいいと思うんですよ。いろんな人います。西野さんだけじゃないし、ホリエモンだってめちゃくちゃ面白いし、うん、そういうところで別角度からダンス業界を見るってことができるようになるとめちゃくちゃ強いなと思います。僕はすごい意識してるのはダンス業界を俯瞰してみるっていうことをすごい意識してるんですよ。こうやって上から見るイメージです。いろんな業界から、うん、ダンス業界の中にいるのではなく、外から見るってことをすると、めちゃくちゃ面白い。いろんなことが見えてくる。今の時代の流れからすると、ああ、こういうところで遅れてんなとかって思うと、これとこれ掛け合わせると面白いなとかっていうことがやっぱ生まれてくるわけですよね。だからダンサーの中でこういう、オンラインサロンビジネスもそうだし、うん、今時代の流れで言うと、多分分かんない人は、Google で調べてください。プロセスエコノミーなんて言われる、プロセスが大事になってくるっていう時代に入ってきてると思うんですね。ものじゃなくて、要はその人の物語部分に付加価値がやっぱりありますよっていうことですね。うん。ダンススクールには価値はなくて、ダンススクールができるまでが価値があるっていうことです。ここを僕は今月額6000円で売ってるわけですよ。っていう、なんかそういうところとかにキャッチできる。すると僕は新しいビジネスを埋めるわけですよ。
二次流とかもそう
です。ああ、そう、まさにそうです。まさにそうです。もうこれがもう完全に今の、二次流がヒットしてるっていうのは今も完全に時代を捉えてることなんで、だからやっぱ、勉強するってか、だからアンテナを張るんですね。アンテナを張るっていうことと、自分のにダンス以外のプラスアルファがやっぱりあると絶対強いんで、何でもいいと思うんですよ。別に本当に好きなこと何でもいい。うん。何でもいい。それは絶対に強みになるんで。ただ、どう掛け合わせるかは、その人のセンスだったりはしますけど、 ダンスじゃない、付加価値をどういうふうに作っていくかっていうことを大事にすると仕事につながるんじゃないかなって思いますね。あとは目を背けないことですね。やっぱお金の話だったりとかマーケティングの話とか、それは汚いことじゃないんで全然、うん、っていうのを 僕からの目線で言えることは、言いたいことはそういう感じですかね。うん、
ダンスのレベルは言わずもがな、
もちろんもちろん、そうですそうですそうです、そうです、
頑張らないと、
ね、うん、うん、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
まあインタビューは以上ですかね、
はい、あざます、すいません、
いやー、
しゃべった、
めちゃくちゃ刺さる人多いんじゃないかな。
多いと思います。
まあ、この庄司さんのインタビューを聞いて、じゃあ自分ならどうするかっていうところですね。
うん。
どう行動していくかっていうのを、まあ、考えていただいて。なんか、サロンのことでもいいですけど、告知みたいなのあれば、最後に。
はい。
なんかありますか？
あります。
あ、どうぞ。
あ、しゃっていい感じですか？
はい、全然。
まあ、紹介させてもらったんですけど、まあ、オンラインサロンっていうほど、オンラインサロンとはまた多分ちょっと別の形態だと思うんですけれども、まあ、その、いろんなレッスンだったりとか、まあ、僕がこう培ってきた、ダンスじゃない部分っていうのをこう、コラム形式にして、まあ、教育っていう部分ですかね。そういう意味で言うと、教育っていう部分に今すごい力を入れてます。で、まあ、ダンスレッスンはもちろんいろんな先生のダンスレッスンは受けられるし、それをこう全部生中継するっていう形で、地方の子たちもオンラインレッスンとして使えますよっていうのが多分新しいビジネスの形だと思います。あとは、東京で第一線でやってる子たちを直に見るっていうことで、地方の子たちは、その環境だけじゃなくなるっていうことですね。うん、自分たち、要は関西だったら関西の専門学校で一番上手いやつでも、いや東京で一線でレッスン受けてるやつってそんなもんじゃないよっていうのをやっぱり直で感じるっていうことを、まあ、メインコンテンツでやりつつ、あとはそのプロセスの部分、僕が今仕掛けようとしている様々な、事業だったりとかビジネス、エンタメビジネス関係についての、途中経過を常に皆さんにお見せしています。要は、僕は今スタジオを4月ぐらいにオープンしたいな、4月5月ぐらいにオープンしたいなと思ってるんですけど、スタジオオープンにかけてのプロセス全部見せてます、撮影風景全部見せてます、振り付け作る過程全部見せてます、あとは面白いことで言うと北海道にテーマパークのショーを作ろうと思ってます。はい、唯一の北海道の、ショー、テーマパークショーを作ろうと思ってます。これ今どういう企業にアプローチをかけてて、企画書を見せてます。で、もう一個来年のハロウィン、愛知県で面白いことします。面白いことします。それも、途中経過見せてます、企画会議、みんなが見えるように生中継でやってます。企画書見せてます、事業の企画書見れるなんてなかなかないと思うんで、原案がね。で、お金の流れがどうなってるかなんか見れることはまずないと思うので、まあそういう意味では、まあ、これからビジネスをやっていきたい人、またはダンス業界で頑張りたい人、あとは多分ね、親御さんが今すごい喜んでます。うん、子供たちこれから生きていく上で大人が学んどかなきゃいけないこと、うん、そういうところを、徹底的にやってますので、興味のある方はぜひお待ちしておりますっていうところです。待ってます。
どこから？
あ、ですね、一応僕のインスタグラムの、トップページに、申し込みの URL のリンクが貼ってあるんで、うん、まあ、よく読んでもらって、僕はどういうことをやりたいかっていうのをよく読んでもらって、興味がある人は入ってくれたら嬉しいなっていう思いです。
気になった人はぜひ
ぜひ待ってます。はい。いつ抜けてもいいんで、本当に縛る気一切ないし、宗教やってる感覚も一切ないんで、うん。はい。いつ出てもいつ入ってもいいです。今月お金きついんで、今月だけ抜けます。全然 OK でやってるんで、マジです。はい。
このインタビューを聞いた人はね、何かしらの刺激を得てると思うんで、
はい、
何か新しいことを挑戦したい人、何かを学びたい人はぜひ、
待ってます。
庄司さんの。
そう。あとはね、僕が、何より背中で見せてるってことですかね。僕が誰よりも努力してるっていうのを見せてるんで、誰よりも寝てないっていうことをみんなに見せてるんで、そう。だからみんなが、これやった方がいいよとかっていうと、時間がなくてとか、みんな言わなくなったっすね。うん。僕いいですよ。僕、君よりもダンス上手いし、キャリアもあるし、君より成功してる、君よりもお金も持ってる、でも君より努力してるけど、なんか文句あるっていうわけですよ。
黒いな。
そう。君よりも頑張ってるけど、時間ないんだ、ふーんって。僕、昨日17時間働いたけど、とかっていう。はい、わかりました、頑張ります、みたいな。 だからそこをちゃんとこう、トップが見せてるっていうか、うん、まあ自分で言うのもなんか恥ずかしい話ですけど、でも僕自信持って言えるんで、僕は誰よりも今努力してるっていうのは、うん、はい。だからそれをこう、見て、こう、なんか皆さんも刺激をもらえればっていうところもあります。うん。うん、こんな頑張ってるやついるんだっていう。うん、はい。
ぜひ、ジョニーさんの勇姿を見ていただいて。
はい。
では、今回は、ジョニーさんにインタビューさせていただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは毎週素敵なダンサークリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。またダンスナウの公式インスタグラム @dancenowjp では出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。